の試験放送の試験放送。どうも、ヨーロッパ企画の石田です。
上田です。
大年です。
あ、諏訪さんが今日はいないですね。
これ初めてじゃないですか？
あ、諏訪さんがいないの初めてかも。諏訪さんはちょっと東京でちょっとお仕事でね、ある映画の撮影に。
過激になった2作。
あ、もう言っちゃう
これは言って、大丈夫。
見守りブログに出て
る。あ、もう出てるね。
はい。
あ、じゃあ、いいんじゃない。これまた多分おそらく公開が来年の。
2008年。
春だっけ？春ぐらいかな。そのぐらいにまたキャンペーンに来てもらうんだろうけどね。
劇団ひとりさんの。
そう、原作の。原作を読んだ？
僕ね、読んでないんですよ。
マジで、僕今読んでるわ。
はい、あ、そう。
読んでるんですか？
ちょっと面白くて。
あれ？キャスティングされてないの
に。いや、それはさ、それはいいじゃない。その、メンバーというかさ、近くの人間が、出演するわけだし。
興味あって。
まあ、興味あって。まあ、キャスティングされてないから読まないとおかしいでしょ。
あ、なるほどね。
もう読みますよ。
なるほどなるほど。
ああ、面白くてね。
ああ、そう
なんだ。で、いや、諏訪さんはどの役なんだろうと思って、うん、あの原作読んでバー探してたけど、はい、なんかね、それらしい人がなくて諏訪さんに聞いてみたら、はい、原作には登場しない役らしい。
あれ？
へえ。オリジナルの役らしい諏訪さん、映画の。
へえ。
うん。それもなんかちょっと逆に、あ、いいなみたいな。すごいなと思ったりして、
付け足された
ゲ
ゲゲのゆめこちゃんみたいな。
どういうこと？ど
ういうこと？ゆめこちゃん、
アニメ版でゆめこちゃんって女の子いるじゃないですか、ヒロインの。
ヒロインの、あれ、あれは原作ではいない。
原作ではもっともっといないと思うんですよ。
へぇ、初耳。
そうそうそう、
猫娘しかいないんで。じゃあ女の子のキャラ、
うん、そうね、
ゆめこちゃん、
天童ゆめこちゃんはいない。
ゆめこちゃんみたいな感じの役どころではないと思うんです、わさんもっと早くやと思うよ。
なるほどね。
それはそれで。
ゆめこちゃんももちろん星郎もいないという。
星郎って誰？
弟。
あ、ゆめこちゃんの弟、星郎。原作にはない役。
そうそうそうそう。
原作にはない役でゆめこちゃん出てくると思うんだけど。映画の撮影で澤さんはいないんだけども、僕もね、今日、まあ、今日というと、27日金曜日。
そうですね。
ショートショートの、
はい、
撮影に行ってまいりまして、
今帰ってきたところです。
あのね、前回の本放送でね、僕ね、台本なしで行きますみたいなこと言ってたでしょ。
はいはいはい、言って
ました。あ、はいはいはい、本放送で
そう言ってたんですけど、
言ってました。
まあ、台本書かずに、うん、なんかその場のノリというかテンションでこう撮ってやるみたいなこと言ってたんだけど、ね、まあ上田とか諏訪さんにものすごい批判されて、ちょっとビビって、
落ちるぞって言われてましたから、ね、
放送あとビビって、うん、俺バチコン台本書いてやっぱ書こうと思って、
はい、
なんかあの話の後、はいはい、放送終了後にやっぱ書いた方がいいなと思って、そら土佐さんに出てもらえないけど、土佐さんも不安やろ
う
し、
うん、
僕も不安やし、
うん、
台本書いてしっかり、
結構がっちり書いてましたね。
うん、がっちり
見ました、僕も。ちょっと
あ、本当に、うん、あ、ミスだね、うん、そういえばね、
今日福井県まで行ったんでしょ。
そうそうそう、福井県の場所はね、東尋坊っていう。
あら、
知ってる？
東尋坊、崖のとこですか？
そうそうそうそうそう。
はあ、
怖いとこですよね。
うん、
崖に行ったってことは、もしかして崖がクライマックスですか？
いや、まあまあクライマックスなんやけど、でも崖は登場しない。
崖は登場しないです、
うん、だから逆にこれがっかりするかもわかんないけど。
崖登場しなかったら東尋坊に行った意味って何やったんですか？
まあまあ、それは映画見たらわかるんじゃない。
ごめんなさい、ちょっとい
やいや、
ちょっと出ちゃう。
いやー、すごい、いろいろいい映画。
すごいね、タイトル黄金、うん、
黄金ね。
へぇ、
土佐さん一人でロードムービーを、僕は今回だから日本でね、日本映画でロードムービーってないでしょ。
あるんじゃないですか。
あんまないでしょ。
あんまりないです、
うん、あんまないでしょ、
うん、
カスタムメイドぐらいしかないでしょ。
あ、あれロードムービーですね。
確か
に。幸福の鐘とか、そうですね。
あー、あれ、あ、もう寺島さんが、うん、
はいはいはい、
ずっと歩いてるだけだよね、僕
は。あれロードムービー、はい、
あれもロードムービー入るね。
おお。
いや、もう土佐さんが本当旅してる感じのロードムービー、僕は。
あ、一人で。
うん、
結構言っていいんですか？
あ、ここぐらいまでは大丈夫だ
った
ら。あ、でも土佐さんが一人で旅して、
うん、
最後ね、東尋坊行って、タイトル黄金でしょ、
はい、
なんとなく感じは
いやいや、だから漢字分かっても言わんかったらいい。
ああ、分かります。
口には絶対したらいけないことや。
分かります。ちょっと。
まあまあまあまあ。そんな感じでね。上田は大丈夫？進んでるの？
僕は、ショートショートムービーですか？
ショートショートムービー。
僕、正直、本当に進んでなくて。
ああ、そう。
もうね、うん、ちょっと、でも大丈夫よ。
まあまあ、毎回ね、上田君ギリギリになって、撮ってるんで大丈夫なんでしょうけどね。
メドはちゃんと。
なるほど。
いや、諏訪さんがいなくてね、諏訪さんに、今日はダイエットどれぐらい進んでるかっていうのを聞きたかったんだけど、
はいはい。
コメントが来てるじゃない、カッシーさんからの。
前回紹介できなか
った、できなかったんで、ちょっと。
ですけど、
うん。
諏訪さんは日記やらを拝見すると、うん、確かに7月中は忙しそうな感じですよね、
はあはあはあ、
でもそれって8月に入っても同じことなのではないでしょうか
、
そして9月10月になれば次の本公演も見えてきますよね、
うん、
そして本公演が終われば年末年始の忙しい時期になるわけです、うん、ダイエットは来年からそう言っている諏訪さんが私には見えてしまいますやるんだったら今からですよ
今からやと、
はい、
なんかね僕このカッシーさんの書き方、
はい、
文章の、
はい、
禁煙セラピーのなんか、
なんか
ね、
わ、うん、かります、はい、
あなたは何とかなんですみたいな、
ね、
あの人、あの人みたいな感じがするんだけど、すごくね、うん、どうなんだろう、諏訪さん、今東京で。
これでもね、まあ、確かに今仕事に行ってるじゃないですか、
うんうん、
仕事ってなかなかね、
うん、
要は痩せにくいですよね、東京行ってる間って。
そうだろうね、しかも役どころもやっぱその諏訪さんのちょっと太ってる感じのキャラで呼ばれてるわけだから。
ああまあね、まあ、
変に体型を変えてもね。
まあそうだね、
うん、
まあでも創作でももうじき終わるんでしょ。
まあまあまあ終わるんじゃない
か。それ終わったらそらダイエットするでしょ。
でもその後はまたショートショートの撮影があったりとか、諏訪さんはヨーロッパ通信、
ですね、
編集長もやってて、それやってる限り走ったりできないんじゃないかな。
ああでも、うん、大丈夫でしょ。
上田は走ってるの？日記でもちょろちょろ書いてたりするやつ、う
ん、いつ走ってるんですか？
起きてすぐ。
へ
ぇ、うん、どれぐらい？
いや、2畳以上2周です。
2周も？
2周、
はい。
うわー、やってるなー。
2周やから、まあ、3、4キロ弱ですね。
結構走りますね。
走るね。
でも、20分ぐらいでしょ。
あ、そっか。
うん。
いやいや、諏訪さん走ってないもんね、絶対東京では。
まあ走らないでしょ。
うん、
でも僕はでも痩せるためじゃないですよ。
ああどうです
か。そのだからなんか体本当に動かさないんでね、もう最近、うん、そうそう、本番とかも何もイベントの出演とかもないから僕。
まあまあ上田役者じゃないしね。
うん、だから全然体動かさなくて一日が終わるんですよ。
うん、
だからちょっとねと思って。
なるほどね。
なんで僕も今サッカーをやってきたの。
ああ、そっかそっか、もう今やってきたばっかりやもんね、
はい、そうそう、ヨーロッパチームで、はい、
そっか、
フライボコにされてきましたけど
そうだったんだ。いや、カッシーさん、カッシーさんはこのリバウンドとか来てないのかね。
ああ
今諏訪さんの体型似てるってね、最初コメントくれた時が入ってたけども、ちょっとその辺も教えてほしいですね。
そう、ちゃんとキープできてるのかとかね、
うん、そこが一番難しいでしょ
う。
そうですね。
じゃあ先週の本放送、
はい、
モテモテ団がね、はい、ちょっと盛り上がってきてるんだけども、まあいろいろ紹介してるんですけど、コメントでもね、いろいろ書いてくれて、
モテる技法をいろいろ書いていただいてて、
うん、
これは本放送の方で、
はい、
紹介させてもらったりもしようと思っております、うん、
てます
んで。なので、そうか、その場合ってでも、
うん、
本放送ってさ、
うん、
採用されたらステッカーが、
そうですね、
ああそうだね、
あれされるじゃないですか、
うん、
その場合ってどうしましょう。
ああ本当だ、
ステッカー送れないですね。
だから
あ、番組宛てに、そうだ、
番組宛てに
住所を送ってください、
送ってください、
うん、メールとかでね、はい、そしたらステッカーが、
ステッカーもらえるかも
あのね、
それで、はい、作戦を書いてきてくれてる人が早速いまして、はい、ただ、これ多分女性なんですよね、このペンネームが、さきさんがね、
はい、
いろいろ2つほどコメントで作戦を書いてるんだけど、一応本放送のモテモテ団は男子限定の、
ね、
モテる、
う
ん、作戦としてやってるんだけども、
うん、
だから、この女性からの作戦を今ここでちょっと紹介させてもらおうかな。
逆に、ね、うん、これが盛り上がってくれば、
うん、
女子のモテモテ団、まあ、
うん、
モテモテ菩薩団とでもいい。 言いましょうか。
これ結成してもらって、リスナーとかでね。
そうそうそう。
リスナーさんで。ちょっと紹介していきたいなと、じゃあ今日は。
ですね。
うん。
さっきさん、ね。
モテ技術。
ターゲットは先輩の時の作戦です。
うん、男の先輩。男の先輩。
はい、男の先輩。
はい、
で、その先輩、冬打ち名前作戦。
はあ。
で、その先輩をズバリ下の名前で呼ぶのですと。普段は石田先輩、上田先輩と呼んでいるのに、
うん、
出し抜けに郷田さん、うん、誠さんって呼びます。
これはね、
出し抜けに、
うん、これはいやドキッとすると思う。高校時代とか
され
たら、
まあ、100%、
下の名前で呼ばれるっていうのはね、
うん、
100%、
ぐらつく。
ぐらつく。下の名前って呼ばれないですからね。
呼ばれないわ。
揺らぐよ。
ねえ、
うん、
呼ばれないわ。
いやいや、そうそう。
あ、ない？
え、ないない普段。
豪太先輩って。
言われない言われない。
え、どうして小劇場の頃って豪太先輩とかって言われてたでしょ？
ああ、それは言われてたね。
え？
そうなんよ。
あのね、羨ましかったですも
ん。ああ、豪太先輩。なんかね、3文字の名前って下の名前で呼ばれやすいってよく。あ、でも誠だね。
誠先輩は一回もない今まで。
あでも誠は
誠、あ、
男だったり女だったりするからじゃない。
いや関係ない
し。関係ないか。
いや豪太先輩ってなんか言われてて、うん、しかもなんかちょっとプレゼントとかもらったりしてて、
石田君。いや僕はだって演出とかしたから。
知らない知らない、そんなに。
同社小劇場で、
はい、
同社小劇場石田君2回生で、うん、まあなんか演出してて、
はい、
その時1回生の女の子から、
う
ん、豪太先輩とか言われて、うん、プレゼントもらってて、
はぁっていう話。
って話ですよ、
うん、
あ言われてた言われてた。あじゃあこれかなり僕に恋があったってことなのかな。
ああその子は
そのあれに気づかなかったのかな。僕は
なんとかたっていう名前はね、うん、結構下の名前で呼ばれやすいっていうのは。
あ確かに
長年の経験かな。
ヨーロッパのスタッフの純太も、
あほんまや、
純太純太って言われてるもんね、みんなから。山口だけど山口って言われたこと
そうだ
見たことないもん、
うん、
純太先輩って言ってるわ。
ほんとや。
ああそう純太先輩言われてるわ。
タはちょっとだから減点です
ね。タはだから違うかも
な、うん、ちょっとマイナスですわ、
うん、タは違うかもな、
うん、なかったかもしれない。
世間一般的に、
うん、
そう呼ばれやすいだけで好意があるわけではない。
タは確かに、だから逆に作戦としてこうやって、ね、
うん、
下の名前で先輩に名前を呼ぶというのは、うん、かなり男の方はもう肝そぞろという。
いやーこれは、
うん、
来ると思う。もう一つあるでしょ。
もう一つ、
うん、
あのね、同じ方からなんですけど、
はい
はい、
うん、
苦手な振り作戦、
うん、
機械音痴の振りをして携帯の機能がわからないと言い、
はいは
い、相手に自分の携帯を渡していじってもらいます。
なるほどね。
異性の携帯触るのってちょっといい感じしますよね。
なあ、
ついでに携帯番号とメールアドレスを交換します。
なるほど。
それ最後はねよくわかんないですけど、
いきなり飛んだ
気が。最後なんかあじゃあみたいな感じで言うのかな。あじゃあ
どこのハードルが今
紫みたいな。
いや途中まではすごいわかるけど、そう最後交換しますっていうのが。
女の子はやっぱ機械弱いもんね。
弱いのかな。
いやそうでしょ、それはやっぱ苦手みたいな感じのキャラの女の子多いでしょ。
でも確かに女の子の携帯を触るのって、うん、ちょっとセクシャルかもしれない、
ね、いやーびっくりするよね。携帯ってなんかドキドキすると思う。あいいのみたいな。
女ですね携帯か、
うん、
ああそうですね
携帯。男のっていうかね、僕の持ってる携帯触られたら腹立つだけですけど。
まあまあね、
うん、
何してんのっていう、
ね、何してんのっていうなるだけ。
プライベートを覗くなみたいな、
うん
ね、
うん、でも確かに逆はあれですね。
そう、女の子これ使い方わかんないよとかって言って渡されるわけでしょ。おちょっと
ああ、
メールとか俺見ちゃってどうすんのみたいな。そ
うい う見ちゃうよ。
僕
許してんのってことやもんね。
それは
なんて言うの。
いやメール見るでって言います。そしたらもうやめてよみたいなで、
うん、
なんか俺のポイント上がったなっていうのを示し、
うん、なんかそう気持ち悪い妄想なんか突然発表されたそれも
何が何今の
なんで
変なじゃれ合いみたいな座教
なんかそうそう、
これ僕なりの
相手の女の子の方がいた感じの、あの
茶番が発表されたんですよ。飛んだ茶番劇が
1個のモテ作戦じゃないですか。
茶番が
え何どういうこと。 モテ作戦、
もしこのシチュエーションがあればという、う
ん、携帯、ね、まあ落としく見てよって言われたら、
はい、うん、あ、じゃあ僕はメール見るでって言って、うんうん、言って、そしたらメールなんか見られたくないじゃないですか、
うん、女の子はね、
メールそんなやめてよ
みたい
な、でそんなこのセリフが、
はい、そこでじゃれ合いが始まるで俺のポイントが上がるっていう
茶番癖あるよね、俺としてなんか
ポイントが上がるってなんでポイントが上がるの
もうそこでね、その関係がちょっと密になるんですよ、僕はメール見るでって言って、うんうん、そんなやめてよって、多分その時で敬語でしょ、敬語じゃなくなるですよ、
ああやめて、
敬語の関係であっても、うんうん、やめてみたいなのは、
これは前提として、だってあの女の子が男の子にモテ作戦を使ってるって前提やから
あ、そうか、
そうですよ、ええ、うん、まあそれはいい、
まあ、まあいいやけど、私、うん、私君のね茶番が面白かったけど、
なるほどなるほど、なるほど、
こういうことでね、あの本放送なのでこういうことをやってるんで、
これいいと思う、ちょっとあれかもしれないね、うん、これはぜひ女子にキャッキャしてもらいたいので、
うんうん、
例えばね松田さんとか、
あ、石ちゃんとか、今後ね
山脇ちゃんとかを呼んで、うん、その人たちに女子のモテ作戦をちょっとワイワイ言うてもらいましょう、
はいはい、いやー、うん、いいと思う、いいと思う、
一回明け渡して
モテモテ菩薩団を一回、
うん
うんうん、全く明け渡してね、その時間、
うん、うわーすごいな、
あーそれちょっと面白いかも分かんないね、
ドキドキするな、
うん、じゃあぜひともここにまた作戦をいろいろと、もう女性も男性もどっちでも大丈夫なんで、
はい、
うん、カッシーさんもなんかいろいろあるんじゃない、これあのこれだけダイエットのこと
ね、
うん、
ダイエットだけすごいね
いや、カッシーさんも書かれてますよ、
あ、そうですよ、
はい、
あ、じゃあこれは本放送の方でぜひとも、
これはねちょっと本放送の方に持っていきましょうか、
あー本当だ本当だ、
なるほど、
てくれてる、すごい心理学の立場からいろんな
え、
ね、
心理学の立場からって言ってる人ってあんまりモテなさそうな、
そうなんですよ、
正直、ね、
最後にそのいろんな作戦というかあれを書いた後にカッコして、はい、アロンソンとリンダーが1965年に行った研究から
これカッシーさん正直モテないじゃないですかだって僕はあんまりモテてる人が心理学がどうとかとか言ってるの聞いたことない
そうだね、
まあでもこれはぜひありがたいですよ、
そうですね、夏限定の一応企画なんで、うん、夏のうちにモテモテになろうということで、じゃあ作戦いっぱい送ってください、
はい、
まあ、
いい
ですね、そして今日は不思議、うん、いやもう一つやってるね、不思議、不思議バインダー、
これ正直、はい、さほど、うん、僕ものすごい盛り上がりを見せると思ってたんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだったね最初はね、うん、本当に
でも、うん、意外と不思議体験談があんまり送られてこなくて、これね、ほん今はまあ試験放送の試験放送なんで言いますけど、うん、あのピンチですよ
そうそうそう、本当、結構ね面白いなとは思ってるんだけど、はい、この着眼点という、うん、
不思議バインダー終わっちゃうよ
空前以上ね、デビバン
新デビバンだろう、
いいポイントだと思ってるんだけど、
そう、
いやでもね多分、いや上田とかね黒木さんとかって不思議紹介してくれてるけど、はい、すごい幼少の頃の記憶とかすごいはっきり覚えてるよね、
これってね、うん、あでも僕は覚えてる方なんですよ、
で本田君もすごい昔の記憶とかがいいんよ、うん、で僕あんまり子供の頃の記憶とかなくて、
ない
覚えてないよ本当に、
へ、
面白いエピソード的なこんなことがあったみたいな、うん、
あれかね愛媛やからあのなんていう風景にあんま変化が
そういうことではない
都会にも喧嘩ないでしょ。
いやいや、風景、いや僕だって0歳から保育所に通わされてたんで、
はい、
だからそれは保育所の記憶と家の記憶だけが違うし。
ああ、なるほど。0歳の記憶とかあるんでしょ。
あるある。
0歳の記憶。
うん。
へえ。
そうそう。
僕だから最近そう昔の記憶をゆっくり思い出そうとしてるんよ。夜寝る前とかに。昔こんなことがあったなっていうのを思い出そうとしてて今書き溜めたりしてるんだけど、
それねこのまあオープニングテーマに使わせてもらってる、うん、はい、プラモミリオンセラーズ、
はいはい、
鈴木さんも、はい、もうずっと毎日、
うん、
1日 2,3 時間は昔のことを思い出す時間がある
って
何それ、もう昔が好きすぎて、
あプラモさん
昔のことばっかり考えてるって
、うん、ああそうなんだ
言ってた、だからね、あの鈴木さんの歌詞って昔っていうか、はい、子供の頃みたいな歌詞がすごい多いでしょ、
はいはいはい、
あのチャイルディッシュな、
はいはい、こんなもの見たみたいな、
そうそうそうそうそう、それはもうそういうことらしいです、
あデパートでフリーダムって書いた T シャツ着てるやつ見たみたいな
とか、まあまああの何でしょう、 今度ラブラブシールとか、まあ、歌詞にいろいろね、
ありますね、
子供の頃のホビーが結構出てくるんですけど、それはもうそういうことらしいです、
うんうん、思い出してるんだ。
いや、そのテレビとかでね、芸人さんがさ喋るときに、はい、本当昔の小学校の時の、エピソードとか喋ってするじゃん、よくはっきりこんだけ覚えてるなとか。
あ、けど覚え、まあ、ちょっとは覚えてますよ。
あとね、あ、本当に、うん、あの水木しげるが、うん、ずっとラバウルにいた頃の記憶をずっと書いてて、ほんですごいはっきり覚えてるのよ。
でも僕ちょっとあれやもん、保育所の頃の先生の名前とか、あの同級生の名前とか言えるもん。
もう忘れてるわ、
それは無理です。
いや、だから小学校の時の担任とか全部言えていける？1年生2年生とか。
それは言えます。
おい、マジで？
え、はい、
1年生の先生も言え
ん。うわー、マジで
小学校1年生の担任の名前わかんない。
もう完全に南口先生やけどね。
赤松先生ですよ、僕
は。うわ、あ、うん、覚えてるんだ。僕3年だけ覚えてる、二宮先生。
え、4、5、6年は、
へ
え、うわ、マジで。
5年と6年が一緒で、多分菅先生、これは多分、
うん、
うん、4年が多分豊島先生とかあったかなみたいな。これ2年1年覚えてない。
あ、けど僕も小5だけ覚えてないです。
なんで？
むっちゃ幸薄い人やったんじゃないですかね。
幸が、
幸が、
存在感
が、
存在感、キャラが、
うん、
幸が薄いとはまた違う。
違う、ね、
名簿の一番とか覚えてませんか？
いやいや、絶対覚えてないよ。
覚えてるでしょ。
覚えてる、
小学校1年の時、
小学校1年の名簿の一番、
うん、いや、伊藤、井上、上田、大橋、岡田とかですよ。荻野とか、
うわ、足立、足立です、
うん、
やっぱ何、サッカーだから。
いやいや、そんなんじゃないでしょ。
同じ感じ
で。俺は記憶力が、
だってあいうえお順に並んで、うん、その席での記憶がすごいあるから。
いや覚えてない。
ハッサクっていうやつがおったんですよ。そいつずっと嫌いだったんです。僕柑橘系嫌いやったんですよ。僕昔から嫌いで、
ああ嫌いね。
でそいつの名前がハッサクやって、もうそれだけで嫌で。
ああ、なるほど、ね、
もうずっと嫌やった。
八作、
八作
っていう
名字。八作達也。
八作達也、
はい、
もう
嘘。天敵や、
うん、もう嫌で嫌で、名前見んのも嫌で。
キャラみたいな。
そう
ね、なんか、ね、なんかの
大年が、ね、主人公やとしたら本当に敵キャラ、ね、
そうです。
イメージキャラ、いろんな果物の名前のキャラが来る。
果物全部食えないですからね。
いやいや、そうそうそう、だからみんなも、このリスナーの人もね、子供の頃の記憶とかを、いや、
記憶辿ったら
ちょっと思い出して、
絶対あるよ。
あると思うんで、
ね、うん、うん。あ、そうなんね。いや、でも、諏訪さんもあんま覚えてへんって言ってたよね。
言ってたでしょ。
うん、
今、必死で僕は。
ああ
。昔の記憶思い出してんやけど、うん、不思議はまだなかなか出てこない。
でも、切なくない？あんま覚えてへんのとか。
なんで？
いや、だって覚えてる。悲しいよ、だって記憶消えたら。うん、
確かに。いや、言われて思った。
僕今小学校1年生の時に起きた不思議をちょっと言っていいですか？
あ、うん、あ、思い出した。
今思い出しました。
ぜひ言ってください。
どんな不思議？
みんなで、
うん、
チャイムが鳴って、
うん、
みんなで教室に帰ろうみたいなんで、
うん、
あの体育やったんですよ、
うん、
体育から帰っててみんなで競争みたいに、
うん、
帰るじゃないですか、
うん、
で僕バーッて走って、
うん、
教室に戻った瞬間に、うん、テレビでザーって鳴る瞬間ってあるでしょ。
あ、はい、
白と黒のザーって
言うんです
。それがもう目の前に現れて、
うん、
バッて次、ま、目開けたら保健室だったんですよ。
うわっ、うわ
ー、僕これずっと不思議で、
おぉ、やばいな。
で、気絶したんかなと思ったんですよ。
ああ
、気絶したら
保健室
ってなる。
まあまあ、
けど僕ザーってなってやばいやばいと思ってトイレの方行って、もうそこで終わりです。次、保健室やったんです。で、
うん、
気絶したみたいなこと言っても、そんなことないらしいんですよ。その時に誰も、
うん、
それを解決できなかった。
じゃあ保健室目覚めた時には誰がいたの？周りには
誰もいなかったです。
いやー、怖い。
で、自分で教室戻った。
うわー、怖い。
そうそう、有田哲也君っていう子がいたんですけど、
うん、
僕その子と一緒に走った後なんです。で、有井君に詰め寄ったんですよ、
うん、俺は何してたんだって、は
い、もう有井君知らんって。おらんようになった、お前おらんようになったって言って
。あかん、これはあかんわ。
これは怖いな、
うん、
うわ、
思い出した。怖かった。
怖いなぁ、そんなんて
な、奇妙、世にも奇妙な。
だからあの時に、うん、テレビとなんかシンクロみたいになったんですよ。なんかしてんのかなと思ったんですよ。
ビデオガールみたいになったんやあれもなんかそうでしょ。
そうですね
好きよね、ビデオガール上田好きよね、
桂正和先生のね、
先生
漫画ですけど、はい、みたいになったってことでしょ。
そういうこと
なるほど。これじゃあ僕も不思議をちょっと披露しようと思って、う
ん、あ、はい、
これ僕も幼少の頃の多分、
やっぱそうなんだね、
うん、4歳3歳ぐらいの記憶なんですけど、うん、タイトルが、うん、太陽が消えた日っていう、
めっちゃ怖いね。
うわ、これも怖さ
ね、はい、あのね、これ本当に不思議なんですけど、はい、まあ両親と僕3人で寝てた頃なんで、
はい、
多分めっちゃ昔だと思うんですけど、
うん、
まあワクなんかそのそういう時って大体ワクワクして、もう大体子供の頃って、あの朝起きたら動きたいみたいな気持ちだったりするじゃないですか、うん、ほんで多分僕夜中の5時6時ぐらいに目覚めて時計見たら、あ、まあまあ5時6時で暗いくって、
うん、
早よ、まあ明るくならへんかなとかってワクワクしてたんですよ、
うん、
でそれが7時になって8時になって9時になって10時になっても暗いままなんですよ。でこれをもう僕はおかんに聞いたよ、
うん、
あのこれいつ明るくなるのって聞いたら、いやもう今日は明るくならへんよって言って、
うん、
おえーと思って、でおかんは寝たそのまま、
うん、
で、お、不思議でしょ。
不思議、不思議、いや今不思議よ今。
ほんでそっからどうしたのか、まあ、僕もまた居眠ったのかわかんないですけど、
うん、
でも確実に太陽が消えた日があったんですよ。
い
や俺はあの今聞き終わって、もう夢だったんじゃないかなっていう。
いやいやいやいや。
思ってるけどね。
ちっちゃい頃布団の中でそんなのなんかあったと思います。
いやそれだから同じようなそんなのがあったってことは、その同じような夢を。
違うねん。だって夢やったらこんなん
同時多発的に怒ってるってことなん
だよ。夢やったらこんなん忘れてるもん。明確に覚えてんねんって、
うん、うわっ、あったのかなそんな日は。
僕ね、
うん、あ、また思い出した。
そう、僕も寝てた時なんですけど、うん、そう、起きたらドラキュラの世界や
だから
どういうこと
けど、これってね、言ったらシンクロじゃないですか。ドラキュラって太陽に、で、太陽があったら外出れないじゃないですか。
なるほどね、
うん、これとこの先の太陽の消えた日
っていうのは、ドラキュラの世界だ
った ん
だよ。僕、母親がドラキュラで、父親もドラキュラ。
それも確実に夢よね。
これは夢やと思う。
夢を発表し合う。
ごめんなさい。
不思議な夢を発表し合うあの企画ではない
です、これは。ごめんなさい。すみません。ちょ
っと、あと、もう一個言っていい？これ、
いいよ。
これも夢じゃないんやけど。
夢じゃないのね、
これ。でも風の時やからちょっと怪しいんですけど、
朦朧としてるよね、
うん、小学校3年生の時にちょっと朦朧としてて、で、あのまあ部屋に戻って寝なさいと言われたんですよ、親に。で、僕はめっちゃ嫌な予感がして、部屋に戻りたくないと思って、絶対嫌や、もう戻ったら絶対なんかあんねんと思って、ほんで、でもまあもう戻らなあかん感じになって、戻ったらビックリマンシールのセントフェニックスっていう優しい天使みたいなキャラクターヘッド、
ゆくゆくヘッドをロコ
ロコそうそうなったキャラクター、まあ優しい聖母みたいなキャラクターが部屋におってセントフェニックスが、ほんで怖っと思って、
あ、
怖いでしょ。
怖すぎて。
嬉しいとかじゃない。子供、幼心に。
やっぱりいたと思って。
うわぁ。
で、バッて目を伏せて、もう、親の部屋で寝たと。
うわ。え、でかいの？
サイズが。
いや、でかかったんですよ。
サイズが気になる。
あの、窓を背にして、セントフェニックス、結構大きいのが、いた。
え、何、夢でもいいのこれは。
いや夢じゃないと。
夢ではないっていう。
いやでも多分これは風とか高熱による幻覚やと。
ああ、
うん、 やっぱタミフルでノートとかあるじゃないですか。
あ
れに近い。だ僕タミフルの事件パッと見たときに、うんうん、もう真っ先にセントフェニックス事件を思い出したんです
よ、うん、あ、インフルエンザやった
な、お前。インフルエンザでも結構な病気やったんで。
ああ、なるほどね。
あとこれ今日聞いたんですけど、うん、これね、不思議の枠ちょっと超えちゃう可能性あるんですけど、
いや不思議の枠は超えていいんですよ。
あ、いいんですか、あの西村さんが今日 UFO 見たらしいです。
ちょっともうおかしなってんじゃないかみたいな西村さん。
へぇ、それをなんで今まで黙ってたんやと思って、
うん、
それが僕は不思議やったんですけど、 UFO なんか見たら普通ね、テンション上がってもうみんなに言いたくなるのに、あ、思い出した、今日 UFO 見たんやみたいなこと言い出して、はぁと思って。
UFO か、UFO 見たことある。
でもそれもなんか家族3人で見てた記憶がある。
いや、
それ
お前、
うん、
お前夢いっぱい見てるわけじゃないです
か。じゃないじゃないじゃない。なんかふわふわって東の空とか見て、うん、UFO や UFO やみたいになって、で見に行って3人で、うわほんまや UFO やなって、パートのおばちゃんもいたわ。UFO やな UFO やなって終わった
わ
とかある。
怖
とこれ、うん、なんか MMR みたいな団体作らないとダメなんじゃない。解明する不
思議。あと あの銭湯父親ぐにゃり事件っていう
のがあって、それ面白そう。ここで発表していいの？
これはいいです。
はい、
銭湯で、うん、わーってこうはしゃいでて、なんか、うん、なんていうの？
父親と二人で入ってて、
父親と二人で、あ、そうです。父親と二人で行って、うん、でわーってはしゃぎ回ってて、うん、なんかちょっと周りの世界がね、うん、なんか変に揺らいでるなぁと思ってたんよ、
うん、
まあちょっとのぼせてたっていうことなんですけど、それは
なるほどね、
うん、けどこれ本当に僕びっくりしたんですけど、まあ父親がね体洗ってるって言ったんですよ。で僕お父さんにお父さんお父さんって言って、まあじゃれに行ったんですよ。でまあ親父が僕を見て笑ってて、ほんだらその親父の顔がぐにゃりと歪んで、全く違うおっさんやったんですよ。
うわ
ーで、うわと思って、あ、違う人やと思って、ほんまに全然違う顔。ほんでどうしたんやボンみたいな感じになってて、もうおかしいじゃないですか、それ。だからなんかちょっとまあふざけて違うおじさんにじゃれに行ったやつみたいな感じで演じて、まあ事なきを得たんですけど、
は
い、いや確実にもう父親やと思ったら、だからちょっと顔が何ゲシュタルト崩壊みたいになってたんですよ。
クニャと言うんで、この味のお前ショートショート読みすぎてるんじゃない
の。いや本当に、うん、
怖い。
いや面白いね、不思議。いや不思議として捉えたらやっぱ面白いよね。
ちっちゃい頃って結構不思議あったと思うけど、
あったんだろうね、
それをね、その時に解決せずに
いったら、そのまま
なんか記憶の整合性に合わんから、うん、ちょっと排除して、
そうだ、で子供なりの結論は出すんだろうけどね、その時に、うん、これはなんか違うんだとか、
そう、
子供なりには結論出してる
んだ。でも多分大年とか僕とかはちょっとなんかしつこめに覚えてんねん、多分。
そうなのね、覚えてたの、そういうなんか。
僕ね、幼稚園の時にお母さんの似顔絵描くっていうのがあって、うん、でみんなお母さんの顔って描けるじゃないですか、うん、僕ウルトラマン描いたんですよ。
お、
今もあるんですけど、部屋に、うん、家に、うん、なんで俺これお母さんのやつだ
ったの。それはふざけたね。
そうですかね。
うわ、なんか
真っ黒の背景の中に、
うん、
家があって、うん、そこからウルトラマン出てくるっていう絵描いてた。
20世紀少年みたいなちょっと漫画の世界だね、
うん、
すごいですかね、
なんか。
もう一個思い出した話していい？
何を、ね、どんどん出てくるね。
保育園の、これ多分、つまり4歳ぐらいの時ですね、
はい、
に今井健太君っていう、誕生日が僕11月4日なんですけど、11月3日やった今井健太君っていう子がいて、それでまあ覚えてるんですよ、まあ誕生日、
保育園の時の記憶があるっていうのはもう信じられないけど。
でそいつ別に普段めっちゃおとなしいやつなんですよ、
うん、今井君は、
今井君はほんまに全然めっちゃおとなしいやつやのに、うん、あるタイミングで飯食うててね、
うん、
突然あのかわいいみっちゃんが一人で歩いてるっていう歌を、うん、そこまで歌った
何それ。
で僕ちょっとだけ席離れてたから、うん、あの歌何の歌やろと今も覚えてるし、はいはい、もう歌詞間違いなくこの歌詞なの、うん、
音程も音階も
音程も音階も
ただどっかの流行り歌でも
みっちゃんかいっちゃんかよっちゃんか分かんないですけど、
うんうん、ああなんかちょっと背筋ドキドキきたわ。
で変な歌やろ
変な歌
うん、うん、という
何やったんやろっていう
何やったんやろ
うわー不思議
で検索したりしても見つからないし
そんな歌
うん
今井くんは
今井健太がねなんでそのタイミングでその歌を歌ったのかと
で多分、うん、今その今井くんに会ってなんでそんな歌を歌ったのって聞いたら多分歌ってないって
言うんだよ歌ってないって言うんだよ 100% 、うんうん
今井くんはね
多分
もしくは今井健太なんておらんとかね、
う
ん、
それはいるやろそれはいると思うけど、うん、おそらくそこの記憶は大丈夫だね
そうう
わ
いっぱいあるよ
いっぱいあるねこれ
はっきり言うて、
うんまあ、思い出してこれじゃあ
これぜひちょっと、うん、リスナーさんねこれね、うん、聞いてる方、うん、なんかそういえばあるあるっていう、うん、今聞いてて思ったことあると思うんですよ、
うんうんうん、
それをちょっと書き込んでください本当に、はい、
そうだねちょっと0歳のことの記憶から頼ってみよう、
はい、一応そうそうあの対別するとね、うん、ワープ系、
はい、
それから、シンクロニシティ系、
はい
まあ、これは同時にこんな奇跡があったんですよ、
はい、
で次記憶系、
はいはい、
記憶系はまさに僕のさっきの太陽が消えた日
太陽が消えた日はまさに
まさに記憶系ですよ、うん、で謎の行動系、
はいはいはい、
あの人なんであの時あんな行動したんや
うーん
これ今井健太君のさっきの
そうですそうですね
一人で歩いてる
うわ
ねそうそうであと奇跡の確率系
お偶然がもう
偶然すぎるやろっていうてこれはまあ黒木さん の, あのあれですよ竹やぶをすり抜けたら自分だけ無傷やったっていうあのあれは奇跡の確率、
ね、
奇跡ちょっと一個などなど、うん、系列にちょっと今分類しつつあって、
はい、これはちょっと送りやすくなったんじゃないかな不思議、
うん、だいぶ言ったよ今日
だいぶね
石田ほんとないね
もうだからこれからちょっと思い出すよだから今日
ああ毎日ね
子供の記憶を思い出そうとしてるんやけどなんかあの先生と将棋してたよなとか、うん、そういうなんか楽しいそういう思い出、
うん
うん、あの子のこと好きだったよなとか、
そうい
うチョコレートもらったよなとか楽しいやつしかないわ
はぁ
不思議なやつないわ
マラソン大会の順位とか覚えてます
マラソン大会の順位なんか覚えてるわけないやろ
全部覚えてます
へ
ぇいつの
小学校
のことかな、
うん、うわ、それは覚えてんな
うわ、ないわないわ
覚えてる学芸会の演目は覚えてる
あ、それも、5年時しか覚えてない今、パッと今思い出そうって言って、
うん、
あれだね今、これはド忘れ、出てこないのは
あ、ド忘れ
ブリキのとか、キコリのとか、
うん
ライオンのやつなんだっけ。オズマが使い。
はい。
もう、小学5年じゃないかなそれは、
うん。
やったなっていうぐらい。
あ本当に結構。
そうじゃない1、2、3、4。毎年やるよね確か。
やるやる。
あれ大丈
夫
ね。
うん。
あ僕のとこ学園がなかったから。
あそうなんだ。
はい。分かる。
もう
結構僕どれも主役級をやってるんよ。
うわ
うわ
すごい、うん、小学校
も。でも覚えてんねや。うわ
幼稚園の時に1回やった学芸会は僕文福茶釜っていう童話みたいな話でしたね文福茶釜
保育園の時からもう学芸会やってたから生活発表会って名前でしたけどね
いや僕保育園行ってなくて幼稚園だから、うん、幼稚園の時の記憶はちょっとだけあるんようん、うん、なんかお泊まり会があってでその時になんか友達が蜂に刺されてお泊まり会で、
うん、
途中で帰ったなっていう
そうそれぐらい
それぐらい
どんどん出てくるんでちょっとやめていきましょうこの辺
分かりましただ
から不思議をねどんどん
不思議はちょっとぜひ
送ってほしい
存続させたい、
ね、はい、うん、あの右下の方にアドレスありますんで番組の感想などもぜひ送ってください来週はまたモテモテ談、やりますんで モテる企画の方、モテる作戦の方、
作戦ぜひ送ってください、うん、
送ってください、はい、じゃあまた来週も聞いてください。ヨーロッパ局の石田と
上田と
大俊でした。
また来週、さよなら。